ちには僕はずんだもんだなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日も元気にオープンしたのだ。2025年10月16日木曜日、今日もみんなの耳に僕の声と最新のテクノロジーの話題をお届けするのだ。今日は僕が気になったトレンド記事をいくつか紹介するのだ。みんなもきっと楽しめる内容なのだよ。さて、今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。どれも興味深い内容だから、ぜひ最後まで聞いてほしいのだ。まず1つ目の記事は、レイルズ、アクティブエージェントジェムでレイルズに適した AI 機能の設計を考察する翻訳という記事なのだ。みんなはウェブアプリ開発で人気のレイルズって知ってるかな？この記事はレイルズのアプリに AI 機能を組み込むとき、どうすればレイルズらしくスマートにできるかを教えてくれるアクティブエージェントという新しいジェムについてなのだ。このジェムはね、エージェントという新しい考え方を導入するのだ。レイルズのコントローラやメーラーのように、AI がテキストを生成したりするロジックを一つにまとめることができるのだ。 AI へのお願い文、つまりプロンプトをテンプレートファイルみたいに管理できるから、コードとプロンプトをきれいに分けられて管理がとっても楽になるのだ。 AI に何かやってもらうときも同期モードと非同期モードって選べるのだ。 AI 機能のテストも店の AI サービスを使って本物に接続せずにできる工夫が紹介されていて、僕たちエンジニアにとってすごく助かるポイントなのだよ。会議の企画書を AI がレビューし、的確なアドバイスをする機能なんかも紹介しているのだ。この記事からは、アクティブエージェントがクレジット管理、ダイナミックプロンプト、セキュリティ対策、複数 AI 連携、記憶容量、RAG といった今後の AI アプリに必要な拡張性の高い機能にも対応できるジェムだってことがわかるのだ。レイルズ開発者にとって AI 機能を自然に、そして効果的にアプリに組み込めるようになる素晴らしい可能性を秘めているなのだ。僕もレイルズは好きなフレームワークなのだ。このアクティブエージェントはまさしくレイルズの規約より設定の哲学が生きていて、すごくいい感じなのだ。テストのしやすさも考えてくれているのが僕は嬉しいのだ。これならもっと気軽に AI 機能を試せるのだよ。続いて2つ目の記事は、ファインチューニングは死んだのか？ Google とスタンフォードの論文が AI 学習の新しいパラダイムを提示というちょっと挑戦的なタイトルの記事なのだ。今の AI って一度失敗するとまた同じ間違いをしちゃうことってあるのだ。経験が活かせないのが課題だったのだよ。でも Google とスタンフォード大学の新しい研究がこの問題を解決するすごい方法を提案しているのだ。 Google が作ったリーズニングバンクは、 AI がタスクの成功や失敗の経験を記憶として保存し、新しいタスクの解決策を考える参考に使うのだ。これによりタスクの成功率が上がり、手間も大幅に減らせるのだよ。失敗からも学び、 AI がどんどん賢くなるのだ。一方、スタンフォード大学の ACE エージェンティックコンテクストエンジニアリングは、 AI 自身がプロンプトを改善していく方法なのだ。実行、結果評価、プロンプト更新の3つの AI を組み合わせることで、状況への素早い適応とコスト削減を実現するのだ。これらの研究がすごいところはね、 AI モデルそのものを調整するファインチューニングをしなくても AI が学習して性能を上げられるってことなのだ。リーズニングバンクは AI に外部の記憶を与え、ACE は AI の指示の仕方を自分で最適化するのだよ。これって AI がただの計算ツールじゃなくて、人間みたいに経験を積みながら自分で学習し成長していくっ 天佑、新しい時代が来るってことなのだ。 AI がどうすればもっとうまく学習できるかを学び始める、そんな記憶を持つエージェントの時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれないのだよ。僕はこの進化にワクワクが止まらないのだ。ファインチューニングなしで賢くなるなんて、技術の進歩は本当にすごいのだ。まるで AI が、僕、昨日こういう間違いをしたから今度はこうしてみるのだって言ってくれるみたいで、親近感が湧くのだ。これぞ進化なのだ。さあ、3つ目の記事はイントロデューシングクローデ俳句 4.5 という新しい AI モデルの発表についてなのだ。アンソロピックから最新の小型 AI モデルクローデ俳句 4.5 がリリースされたのだ。これは AI 開発の現場で早くて賢い AI をもっと手軽に使えるようになるっていう、とっても嬉しいニュースなのだよ。この俳句 4.5 の最大のポイントはね、高性能なのにものすごく早くて、しかも安く使えるところなのだ。なんと5ヶ月前の最先端だったクローデソネット4と比べてほぼ同じコーディング性能で、コストは3分の1に、速度は2倍以上も速くなったのだ。これまで高かったり時間がかかった AI 処理がもっと気軽に試せるようになるってことなのだ。例えばリアルタイムのチャットアシスタントやお客様対応、プログラミングペアなど、応答速度が大事な場面で俳句 4.5 はものすごく活躍するのだ。複数の AI エージェントを使う複雑なプロジェクトや、手早く試作を作りたいラピッドプロトタイピングなど、コーディング作業全般でこれまで以上にサクサクと開発を進められるようになるはずなのだ。アンソロピックには今世界で一番コーディングがうまいと言われているクローデソネット 4.5 もあるのだ。俳句 4.5 はソネット 4.5 ほどの究極の知性は目指していないけど、それに匹敵する性能を圧倒的に安く提供するのだよ。状況に合わせてソネット 4.5 で難しい問題を分解し、細かくなったタスクを複数の俳句 4.5 に並行して処理させるなんて賢い使い方もできるようになるのだ。開発者のみんなはクローデ API を通じてクローデ俳句 4.5 としてすぐに使い始められるのだ。料金もとっても経済的で、入力100万トークンあたり1ドル、出力100万トークンあたり5ドルって設定なのだ。 Amazon Bedrock や Google Cloud Vertex AI でも使えるから、普段使っている環境からアクセスしやすいのも魅力なのだ。安全性にもちゃんと配慮されていて、俳句 4.5 はこれまでのモデルと比べて変な動きをする割合が大幅に減っているのだ。これは AI を安心して使う上でとっても大事なポイントなのだよ。俳句 4.5 の登場は AI 開発のハードルをさらに下げて、もっとたくさんのアイデアを素早く形にできる可能性を広げてくれるのだ。新しい技術を使いこなして、これからの AI 開発をどんどん楽しんでいってほしいのだ。僕も技術室のエンジニアとして、このスピードとコストパフォーマンスの向上は注目なのだ。複数の AI を組み合わせて使うって考え方、僕もやってみたくなっちゃうのだ。積んだアローの開発にも役立つかもしれないのだ。そして今日最後に紹介する記事はジブリフと言われる AI 生成画像、使わない層はどう思っているのか。この絵柄はもはやオープン AI 風という印象、この色ほんと苦手というちょっと気になる記事なのだ。最近 SNS でジブリ風って言われる特定の絵柄の AI 生成画像をよく見かけるのだよね。でも多くの人がこれを見てオープン AI 風って認識していて、本来のジブリとは違うっていう意見が出ているのだ。特にその画像によくある黄ばんだ色味とか、ちょっと人工的な違和感に不満の声も上がっているのだよ。この記事によると、 この AI 画像は中高年層に多く使われている一方で、若い人たちからは古く感じるっていう世代間の美的感覚のギャップも指摘されているのだ。 AI が作り出す表現が社会の中でどう受け入れられていくのか、僕たちエンジニアも考えさせられるきっかけになる記事なのだよ。僕もそういう絵柄よく見かけるのだ。確かにジブリとはちょっと違う独特の AI 感があるのだよね。特に建物の細部の描写とか人物の表情とかになんとなくパターンを感じることもあるのだ。 AI が新しい表現を生み出すのは素晴らしいことだけど、それがどう受け入れられるか、どう進化していくか、これからも注目していきたいのだ。さあ、あっという間にエンディングのお時間なのだ。今日はレイルズと AI を組み合わせるアクティブエージェントのジェムの話、 AI がファインチューニングなしで賢くなる記憶を持つ AI の話、そして高速デコスパ最高のクロウで俳句 4.5 の登場、さらにはジブリ風AI 画像が社会にどう受け入れられているか、そんな4つの記事を紹介したのだ。みんなの技術室ではこれからもみんなに役立つ情報や僕が面白いと思った技術的な話題をたくさん紹介していくのだ。この番組への感想や僕へのメッセージ、聞いてみたい AI の話題などがあったらぜひ送ってほしいのだ。それでは株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、お相手はズンダモンだったのだ。また次回この時間この場所で会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。